こんにちは、台風 FM ナビゲーター諸見里澄子です。この時間の一枠は、南の島沖縄の心を伝える情報誌ウチナの最新号11号についてお話伺ってまいります。沖縄共犯から池間武則さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そして今日もお嬢さん方お二人を連れてきてくれましたが、
はいはい、そうですね。
まずは知念亜美さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして金城優子さんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。さあ、ウチナなんですけれども、
はい、
もう11号、
はい、11号が、1月の、まあ、先月になるんですけども、はい、1月の25日に発売しました。
でこの11号のテーマが、はい、お腹がすく話なんですけれども。
そうですね、はい、あの11号はあの美味しいご飯というテーマでですね、あの商品を紹介しています。
はい、でこの美味しいご飯なんですけれども、もう表紙からですね、炊きたての白いご飯がですね、はい、
そうですね、もう表紙からもう美味しそうな食欲をそそるような。
そうなんですよ、もうどうぞ召し上がれとばかりにこう差し出されてる表紙なんですけれども、はい、金城さん、お米がポイントってお話を伺いましたけれど、
はい、お米にこだわりを持ったお店や、お米を実際に沖縄で栽培している方などを取材させていただいておりまして、そうですね、お米が美味しいお店がたくさん載っているので、ぜひ行ってみてください。
そうですね、まあ、主食ですからね、はい、池間さん、はい、パン派ご飯派？
いや、もちろんご飯です、
ねえ、はい、やっぱり炊きたての白いご飯って、ね、なんとも言えないですよね。でも最近はその玄米、美味しい玄米を出してくださるお店も多くなってきていて、やっぱりこう皆さんね、あのお米にはこだわりがあるんだなって感じるところがあるんですけど、やっぱり取材なさっててそれは感じました？
はい、あ、はい、そうですねこう取材し、今回で初めてなんかこのゴブ好きとかいう単語を知って、うん、そうですね、玄米と白米の違いも最初はよく分からなかったんですけど、今回学んでもっと玄米を食べてみようかなっていう思いになりましたね。
ね、普段白米を食べる機会が多いと思うんですけれど、うん、はい、じゃあその玄米っていうところもどんな感じなんだろうってかなり興味が湧いたっていうことですね、はい、ね、あの本当にこうこだわってお米をね、はい、出してるところがあるんだなっていうふうに思いましたけど、土鍋でのご飯の炊き方なんていうのも紹介されてたりしますね。土鍋で炊いたことあります、
は
い、池間さん？
わ、もう全然ないです、
ね、なかなか機会ないですよね、はい、え、知念さんどうですか、土鍋？
わ、やったことないです ね、
ね、でもこういう風にして書かれると、うん、ちょっとチャレンジしてみようかなっていう気持ちになってきますね。
そうですね、今回松倉さん、米屋松倉さんっていうところのお店が、あの土鍋のご飯の炊き方を、紹介してくれているので、うん、これを見るとやっぱり土鍋のこの美味しいご飯の魅力っていうのが分かるので、ぜひやってみたいなと思いますね。
そうですね、はい、そのね、炊きたての白いご飯に何と一緒に食べようかなまずはご飯からかなとかね、いろいろこう考えちゃったりするんですけれども、その他に、まあ、あのご飯にこだわった、まあ、お店ということで、あの実際に、まあ、食べていただけるお店を紹介していただいたりっていうのもありますね、はい、ね、これもね、ぜひ今度うちな片手に皆さんお休みに、ね、ランチに巡っていただきたいなと思います、はい、そしてあの意外に沖縄にも多いんだなと思ったのがおむすび屋さん、おにぎり屋さん、
はい、
もうこれこそね、ご飯を楽しむっていう、ね、メニューの一つだと思いますけれども、みんな大好きですよ ね、
はい、
ね、このあたりもね、あのこだわりのおむすび屋さん、おにぎり屋さんありますので、訪ねてみてください。そして、ちょっと面白いなと思ったのが、あの今回はいろいろと連動企画があるということで伺ったんですけれども、沖縄オンラインとの連動企画がありますよということでしたね。これどういうものなんでしょうか、教えてもらえますか。
今回、沖縄オンラインというサイトが1月25日にオープンしたんですけれども、そのサイトは、市町村の密着情報だとか、あと沖縄の物産とか体験ツアーなどをこうまとめたポータルサイトという形でこうオープンしていまして、
はい、
で今回うちなの第二特集の、あの宜野座村と連動していて、
はい、うん、
でこの紙面には QR コードがついていて、この そこから飛ぶとこのポータルサイトに行けるという形になってますね。
沖縄オンラインに行くことができる、はい、ということですね、はい、雑誌には掲載されていないこぼれ話であったりとか、また、まあ、商品情報とかいろいろ掲載されてるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、うちなんで紹介しきれなかったこう裏話というか、うん、もったいないこの紙面で紹介できなかったところを沖縄オンラインでレポートと写真と一緒に合わせて紹介してますね、う
ん、じゃあより詳しく知ることができて、うんはいね、例えば購入するんだったらどこに行けばいいとか、
あ、そうですね、
まあ、そういった情報なども網羅されているということですので、はい、ぜひ皆さんQR コードを読み込んで沖縄オンラインチェックしてみてくださいね、はい、で情報を得るだけではなくって、例えばここ行ったよとかこれ食べて美味しかったとかっていう形で、うん、読者がまた参加することもできるんですか、は
い、そうですね、これからまだオープンして間もないんですけれども、これからどんどんこう投稿を募集してこう募っていく形で情報を集めて、うん、で他のこのオンラインに来た人がそれを見て情報を得るような形になればなと思ってますね、うんうん、
みんなで作っていくサイトでもあるわけですね。
そうですね、
いや、いいですね、参加型ですね、
はい、
さあそして、まあ、今少し金城さん、すいません、知念さんからも出ましたけれども、宜野座村の特集があってってお話だったんですが、11号からは市町村特集をスタートなさったということで、1回目の、市町村が宜野座村、
はい、
で宜野座村では、まあ、どういうことを特集なさってるんですか。
宜野座村ではですね、まず、38ページに、本紙の38ページに松田鍾乳洞っていうところを紹介させていただいてるんですけれども、そちらにも QR コードがございまして、
はい、
そちらに飛んでいただくと、スマートフォンなどで、360度パノラマビューを見ることができたり、そうですね、違うページですと、宜野座村で栽培している農家さんとかの顔も見れるような安全な商品などを、特産物などを紹介しておりまして、
うん、
そうですね、そんな感じですね。
その360度のパノラマ空間ということで、はい、松田鍾乳洞、
はい、
今回取り上げているということ、これは宜野座にあるんですか。
はい、そうですね、宜野座村のの松田集落にございまして、
うん、ずいぶんこう10万年の歳月が生んだ鍾乳洞ということなんですが、うん、1.5 キロもあるんですね、
はい、結構長くて
長いですね。こういうのがあるとはちょっと知りませんでしたけれども、うん、まずは紙面でちょっと写真で紹介されていて、うん、まあ、先ほど QR コードを読み込んでいただくとパノラマビューが楽しめるという、はい、ちょっとこう不思議な感覚にこうなりましたね。見せていただいたんですけれども、皆さんもねちょっと体験していただきたいと思います。そして、まあ、ね、安全な食材を楽しんでいただける農家さんを紹介してますということだったんですが、宜野座は確か農業で、ね、また進行していこうということで力を入れてますよね。本当にね、生産者の皆さんの顔が見えるページになってるんですが、いちごとか美味しそうですね。パインの農家さんやマンゴーの農家があったり、トマトですとか、あとはベビーリーフっていうんですか、レタスを栽培なさってるお店で、うん、方、そして、まあ、宜野座というともずくも有名ですけど、もずくの、ね、
はい、
もずくを生産なさってる方であったりとか、本当にこう様々な物産が紹介されてますが、気になるものってありますか。皆さん、池間さん何かあります、宜野座で気になるもの。
宜野座ですか。まあ、そうですね、やっぱりマンゴーとか果物類がそろそろ美味しい時期なのかなと。
そうですよね、いいですよね、
はい、
知念さんあります。
沖縄は紅豚っていう豚肉なんですけど、紅芋を食べさせて飼育しているということで、どういう味なのかちょっと気になりますね。
そうですね、はい、金城さんは。
あ、はい、私は宜野座ジャムなんですけれども、はい、ちょっといろんな宜野座の素材を使ってジャムを作ってらっしゃって、実はこちら読者プレゼントになっておりますので、読者の方気になったらぜひ応募してください。
いいですね、宜野座ジャムか、なんかこれトーストにたっぷりつけて食べたいですね。で、私はちなみにですね、 紅じゃがいもっていうのが紹介されていて、宜野座で栽培なさってる方がいらっしゃるようなんですが、じゃがいもで紅ですかっていうところが、どんな感じのじゃがいもなんだろうっていうのが気になりますね。紅芋ではないんですよね、紅じゃがいもということで、これはちょっと食べてみたい、見てみたいという感じがします。そして、一度は食べてみたい宜野座バーガーもですね特集されておりますので、皆さんがっつり宜野座上チェックして味わっていただきたいなと思います。はい、でやっぱりね、これ紙面、手に取っていただいて、はい、実際ね、ガイドブックのような形でこう片手にしながらドライブ楽しんだりとか、特集楽しんで、読み物も楽しんでいただきたいなというふうに思うんですけれども、池間さん、このうちなはどちらで購入することができますか？
はい、うちなはですね、県内ですと、書店さん、コンビニさんの方で店頭販売されております。
はい、ウェブサイトでも購入できるんですよね？
はい、そうですね、はい、ウェブの方からでもご注文いただいて、
はい
はい、県外でも届けるようにできてますので、はい、よろしくお願いします。
うちなのサイトで、注文することができますか？
はい、そうですね、とまた沖縄共犯のページとも連動してますので、
はい
はい、両方見ていただいてですね、また沖縄の本の素晴らしさも感じてください。
はい、ぜひね、皆さんお手元に取っていただき、お手に取っていただきたいなというふうに思います。さあ、11号の特集、おいしいご飯だったんですけれども、皆さんこうこの一冊をですね振り返ってみて、やっぱりこれは気になるなっていうところありますか？知念さん。
気になるな、全部気になりますけど
これはおすすめ、見てほしい。
そうですね、でもやっぱり先ほど話したようにおにぎりをなんかメインとして出してるお店とかも結構あったので、やっぱりもっと今後沖縄でも増えてくるのかなと思って、そこに注目はしてますね。
ね、片手で食べられるし、小腹が空いた時とかね、やっぱり活躍しますよね
そうですね。
金城さん、何かありますか？
そうですね、先ほどもお話があったんですけど、土鍋の炊き方をぜひ挑戦してみて、お家でご飯を食べてみたいなって思いますね。
そうですね、器の紹介とかもありましたけど、やっぱりこだわった器、こだわった土鍋でちょっとやってみたいですよね。はい、池間さん、何かありますか？
あ、はい、そうですね、うちの11号になってですね、号を重ねているんですけども、少しずつこの幅を広げていてですね、先ほどの市町村特集であったりとか、ウェブサイトの、オープンであったりとか、編集部だけじゃなくてですね、県内の方にですね情報を、発信したり、また逆に受け取ったりしてですね、皆さんのこの密着して、発信していきたいっていうのが、うちなの魅力の一つになってきたかなと思います。
そうですね、はい、紙面から飛び出して読者とのやっぱり交流が深まったりとか、よりね、深い情報をお届けできるようなスタイルになってきたのかなっていう感じがしました ね、はい、ね、10号という一つの区切りを迎えて、はい、そしてまた、ね、11号から新しい展開が行われてるなというふうに感じているところです。皆さんもね、ぜひ読んでるだけとかではなくって、はい、今度また参加もしてほしいですね。
そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。
さあ、そのうちななんですけれども、12号に向けて今準備中ということで、12号、
はい、
次の号のテーマは何でしょうか？
はい、次の号はですね、沖縄散歩というタイトルです。
沖縄散歩、
はい、
知念さん、金城さん、散歩するんですね。
そうですね
詳しいことはちょっと秘密、まだ秘密っていうことなので、どんな散歩なんだろうな。
そうですね、まちぐわとかいろいろできたらいいなと思いますけど ね、
はい、ね、次出る時が3月の25日ということなので、
はい、
じゃあ春休み入ってるかなみたいな。
そうですね、春に向けて季節も動いてると思いますので、う
ん、はい、
またうちなでね、散歩できるようなコースの紹介とか来たらいいなと思います。そうですよ
ね、年度改まって、ちょっとしたらすぐゴールデンウィークだったりとかするので、いろいろね役に立つ情報があるのではないかと思います。皆さんご注目いただきたいと思います。さて、最新号が出たうちななんですけれども、この一枠をお聞きの皆さん3名様にその11号おいしいご飯をプレゼントいたします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ご希望の方はですね、郵便番号、住所、氏名を明記の上、一枠までメールでご応募いただきたいと思います。hito@fmnaha.jp までご応募ください。応募締め切りは2月12日木曜日となっています。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。ご了承ください。 ぜひ、ね、最新号を手に入れていただきたいと思います、はい、ふるってご応募ください、はい、今日沖縄共犯から、池間武則さん、そして知念亜美さん、金城優子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。